説教縮む距離、荒井牧師。
少し前のことなんですけれども、とある会議に出席をするために京阪電車に乗りました。で、直前に近鉄の桃山五稜前駅にあります薄川たい焼きというたい焼き屋さんでベーコンエッグというたい焼きを購入いたしました。あんこの代わりにベーコンエッグが入っておりまして、とても美味しいんです。小腹を満たすのにもちょうどいいと。で、購入したたい焼き、一つしか買わなかったんですが、それをコートのポケットに入れて、電車に乗り込みました。で、丹波橋で特急に乗り換えます。で、車内はガラガラというほどではないんですが、空いている車両に乗りますので、パッと見、乗客は半分ぐらいでしょうか。いつも2人席を1人で使う、大体皆さんそんな感じで座って、空いている席もありました。で、その日もそうだったんです。そこで、おもむろにポケットからたい焼きを取り出しまして、かじりつきました。中からマヨネーズが出てきて、これがまたベーコンエッグの味をぐっと引き立てて、大変幸せなひとときになります。で、列車が動き出して間もなく、車内放送が入りました。新型コロナ対策について車掌さんがいろいろとお話をされます。で、それによると、寒いけれども窓を開けて走っていますとか、会話は控えめにしてほしいとか、いつでもどこでも何度でもこう繰り返し聞いてきたような、そういう呼びかけですから、特に意識もせず、ああそうねそうねというふうに聞き流しておりました。ところが次の言葉を聞いて我が耳を疑ったんです。車掌さんはこう言いました。車内での飲食はお控えください。その瞬間、私は半分になったまで食べていたたい焼きを見つめました。今やめろというのか。だいたい私の周りには誰もいない、2人席に1人で座っている、話をする相手もいない、ただ黙々と黙って、今流行りの黙食というのをしている、黙食です。で、そんなことをいろいろ考えながら、さてどうしようかと一瞬迷ったんですが、その日は聞かなかったことにするという結論を出しまして、とりあえず少し急ぎ気味に完食をいたしました。ただベーコンエッグが作り出すはずだったゴールデンタイムが、なぜか完食したことによる罪悪感というのに苛まれる、そんな結果に変わってしまいました。1年前までそんな言葉は聞いたことがなかったともいえるソーシャルディスタンスという言葉、今では子供からお年寄りまでみんなが口にいたします。この言葉どこからやってきたんでしょうか。日本では間隔を空けるという意味で使われているように思いますが、直訳すると社会的な距離というふうになります。社会的な距離、これだと人々の心まで含めて分断されていく、そんな気がして、私個人としてはあまり使いたくありませんでした。ですから、誰が提案していたか覚えてないんですが、物理的距離という言葉、そういう意味のフィジカルディスタンスという、そういう言葉を使うようにしていたんですけれども、あまり一般的でないのか、通じていなかったかもしれません。で、わざわざ横文字を使う必要もないんだなと、そういう思いまして、間隔を空けようといえば済む、そんな風に変わっていきました。マスクや間隔を空ける、これは感染予防には非常に有効であるというふうに今はもう誰もが認めております。ですから多くの人が他者との間には無意識に距離を取るようになってきているように思います。で、このただ微妙に離れているという距離感が 私たちの心まで知らず知らずのうちにこう離れさせていくんじゃないか、影を落としていっているんではないかという心配をするのは私だけではないかと思うんです。で、初期の頃から言われてきたことでありますが、従来教会では社会的距離だけではなくて、こういう物理的な距離においても適度な距離を取るよりはむしろ密であるということをこう求めてきたと言われます。時には暑苦しいと思うほど距離を縮めて、逆にそれが嫌で教会に行かなくなったなどという捨て台詞を聞くこともありましたが、何とも言えない寂しさや孤独感を抱いている人々にとって、教会で体験する交わりというのは多くの場合私たちの心を温め、あるいはそういう寂しい思いを回復させてきたと思います。ところがそれが今は許されない。抱き合うことはおろか握手さえはばかられる。厄介なのは当人同士が気にしていなくても周りが気にして注意をするとか、見るだけで不快に感じるというような、そういう感覚が生まれてきてしまっていることです。これがまあ過敏になってくると、いわゆるマスク警察などという呼ばれる状態に陥るんでしょう。で、そんなことをいろいろ思い巡らせていて、はっと気がつきました。2000年前のファリサイ派や律法学者たちが、重病の人や障害のある人、徴税人などを罪人として忌み嫌い、自分たちのコミュニティから除外していこうとしたのは、こういう似たような感覚だったのかもしれない。どういうことかと言いますと、罪人とされた人たちと交わること自体が、もうそれ自体が罪なんだというふうに思い込んで、自分たちはそれを避けて暮らしている。すると罪人と交わっている人を見るだけで不快に感じるようになってくるということでしょうか。しかも罪人をこの除外していく、虐げていくというその根拠を立法において正当化していた。つまり神様から与えられた戒律のゆえに自分たちは罪人を避けているんだというふうに正当化していたと、考えるわけです。先ほどお読みいただきました箇所では、重い皮膚病の人がイエス様に癒しを求めてきています。皮膚病というのは汚れとされました。まさに罪の報いとしてその病を患っている。その症状はまさに汚れを表すものとして認識されていたでしょう。ですから人々はこの重い皮膚病の人を避けました。触れ合うことはおろか、会話も含めて接点を極端に減らしていったに違いありません。私たちの国でもご存知かと思いますが、ハンセン病の人たちを隔離してきたという苦い歴史があります。この病、罪のせいというわけではもちろんありません。で、この日本がこの人方々を隔離してきたというのも、根拠のないイメージだけの判断、誤った診断、そのことによって患者だった人たちは世間と隔絶された施設に隔離されていく。それだけではなく、そのご家族も村八分にされるというようなことが起きていきました。病気そのものにではなく、周囲の人々の思い込みによってあるべき当たり前の日常生活というのが突如奪い取られていってしまったわけです。聖書に登場する重い皮膚病の人たちもきっと同じように、病気そのものによる苦しみよりも、その病のゆえに周囲の人々によって与えられる苦しみ、本来ならば味わうことのなかったはずの苦しみ、すなわち差別や偏見、そして何より言われなき罪人というレッテルを貼られたこと、こういうものに苦しめられてきたのでありましょう。そんな人たちがイエス様に癒しを求めます。なぜイエス様にとも思いました。そしてこれまで この方なら癒してくださると感じていたんだろうなとか、すでに数々の癒しのその奇跡を行う方であるという噂が流れていたんだろうなとか、いろいろイエス様に癒しを求めてきた理由というのを想像してきたし、そのように語ってもまいりました。でも今日のところを読んでおりまして、ふと思ったんです。もしかしたら誰でもよかったのかもしれない、叱られるかもしれませんが、そのようにふと思ったんです。つまりイエス様を特別な存在だと認めていたか否か、まあ、これはとても大切な重要なことではあるんですけれども、今日はあえてそのことは問わないというふうに仮定をしてみるんです。というのも、皮膚病の人たちが苦しんでいたのは病そのものももちろんあったでしょうが、今もお話ししたように社会から隔絶された、孤立させられてきたということに大きな原因があったというふうに考えるからです。だとすると、例えば社会との接点が復活するとか、孤立していないと感じられるような、そういう出来事、あるいはそういう交わりがあれば、この人たちは生きる希望を取り戻せるのではなかったでしょうか。もっと具体的に言うならば、自分たちときちんと向き合って、その声に耳を傾けて、背負わされてきた悩みや苦しみ、その思いを分かち合ってくれて、具体的に友となってくれる、そういう存在が現れれば、どれほど心強いそんな思いになれたでしょうか。どれほど元気をもらえたでしょうか。たったそれだけのことなのに、それがどれほど嬉しい出来事となったでしょうか。それは相手が誰であるかということよりも、そんな人はこの世にもういないんだ、どこにもいないんだと思い込まされてきた、そういう人たちにとって、もう誰でもいいから自分とまともに向き合ってよ、そう、たった一人でもいいからそういう人が現れてほしいという願い、祈りであったかもしれないんです。ただ一時的に関わり合ってくれる人が現れたという程度であれば、根本的な解決にはならないでしょう。そこでイエス様にお願いをしたんです。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。御心ならばというのはこの部分ですが、イエス様がゲッセマネの園でお祈りをされた時に、これからやってくるその十字架の出来事を思いつつ、その見苦しみを味わいながら、この杯を取り除いてくださいとイエス様にして、そのように祈らなくてはいられないほどの苦しみを思って祈った時に、それとともに御心ならばというふうに、そのように祈っていたことを思い出します。これはつまり、私が願うことではあるんですけれども、すべては神様あなたの御手のうちにありますという、そのような信仰の告白です。主よ、あなたがそうしてくださるのであれば、そうあなたが必要だと思うのならばという、そういう思い、祈り、これは私の要求というのを通すことよりも、私の願いを押し付けるということよりも、私の嘆きや苦しみ、悲しみ、それをご存知のあなたがこれを取り除いてくださる、もう十分だよと思ってくださるのなら、清くしてくださいますよねという、そういうニュアンスになるでしょう。逆に言えば、まだ必要であれば私はこの苦しみを負うこと、これも致し方がないという覚悟でもあるでしょうか。この人が求めていたのは清くするということでした。周囲の人々だけでなく、本人さえもがこの病を汚れであると、汚れのせいであると思い込まされていたということがわかります。ですから律法において清くされること、つまり罪を許されるということを、この患者本人も願っておりました。イエス様はこの人に手を差し伸べました。そして触れました。隔離するほど遠ざけていた病人に手を触れた。 おそらく周りで見ていた人たちにしたら驚きの出来事だったに違いありません。うまい例えが見つかりませんが、例えば今お買い物でにぎわう大手筋商店街で誰かが大声で抱き合って笑い合っていたら、なんじゃこの人たちは非常識なと多くの人が思うでしょう。つまり同じように汚れるから、あるいは病気がうつるからという思いから、自分が接触するかしないかに関係なく接触している人同士を見るのも不愉快になるというような、そういう心境に今ならなるでありましょう。この時周りにいた人たちもそうだったのか、そうだったんじゃないかと想像するんです。イエス様はこの皮膚病の人に手を差し伸べて触れた、これは当時としてはとてつもなく特別な行為だったと思うんです。でもそんな壁をイエス様はまるで壁など存在していないかのように平気で突き抜けました。具体的に手を差し伸べてその人に触れたんです。続いて百人隊長がしもべを癒してもらう物語というのを続けてお読みいただきました。百人隊長というのはローマの部隊の隊長です。これは新約聖書的に言うところの異邦人です。違う神様を信じる民族、まあ、ローマの市民ですから。そうですね、その異邦人であるローマ兵の百人隊長がユダヤ人であるイエス様に癒しを求めたんです。イエス様が癒しの奇跡を行うという噂を彼は聞いていた、知っていたんでしょう。そういうことは容易に想像ができます。そして部下思いの優しい隊長さんなんだということもわかるんですが、ローマの兵隊の隊長が、まあ、自分たちの支配下にあるユダヤ人に癒しをお願いしたということからして、これは特別なことだったんだということを想像いたします。命令はすれどお願いなんかするという立場ではない、そういうローマ兵百人隊長。でもこの時隊長はイエス様にお願いをしました。すると、まあ、部下を癒してください、病気で苦しんでいますというお願いをすると、イエス様はすぐにじゃあそこに行こうというふうに言ってくださいました。しかしこれが驚くんですが、この百人隊長は言うんです。わざわざお越しいただかなくてもいいのですと。その理由というのがまた驚きます。兵隊は隊長の言うことを聞くのが当たり前だと、行けと言えば行くし来いと言えば来る。そのようにあなたなら部下を苦しめている病のもとを追い払うことができる、だからわざわざ部下のところに行かなくてもここでそう命令してくだされば十分ですというふうに言うんです。これはこの方について、つまりイエス様について、この世の誠の支配者であるという証、すなわち神様に等しい方であるというような信仰告白、そういう性質を持った言葉となっています。ですからこれを聞いてイエス様ご自身が驚かれました。イスラエルの中ででさえこれほどの信仰は見たことがない、こういうふうにイエス様ご自身が驚かれたんです。そしてイエス様はその遠く離れたところからこの部下を癒されました。最初の重い皮膚病の人に対しては物理的な距離を縮めて直に触れることで癒しを行われました。次の百人隊長のしもべについては、物理的な距離というのは遠く離れたままだったんですけれども、癒しの御手はその空間を超えて差し伸べられました。共通していたのは、癒しを求めていた人々に対して私はあなたと共にいるというその思いがしっかり届けられたということではなかったかと思います。それは時に具体的な触れ合いであり、 あるいは別の時には実際の距離とは関係なく思いはしっかり伝わるという仕方でそのメッセージが発せられる。そしてそれを受ける人自身がイエス様を感じ心に抱き、それがために癒され平安を得てまいります。一日も早くこの災いが過ぎ去ってほしいと願います。一方でこの災いの上に気づかされた隣人との距離の大切さ、人のぬくもりの大切さも思います。私たちは誰かに励まされて立っています。そして誰かを励ましているでありましょう。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。人と人との間にあなたは立っていてくださり、私たちを結び合わせてくださいます。あなたと共にそのようにあることを喜び感謝しながら、これからも互いに祈り合い、支え合い、励まし合いながら歩んでいくことを得させてください。一人一人の健康が守られますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。